はい、この放送は2021年の11月23日の17時頃収録してます。皆様ようこそ。この番組は、現役技術者である私がですね、日々感じていることを、なんとなく曖昧に語る番組です。で、今日のテーマなんですけど、前回までの続きで時計行きたかったんですけど、ちょっと諸事情でですね、ちょっとこんなことやったよみたいなのをちょっと配信しようかなと思って、リバースエンジニアリングについてちょっと語りたいなと思います。それではですね、今日も頑張って収録しますので、もしよかったら最後まで聞いていってください。それでは始めます。はい、皆様と本当お久しぶりでございます。最近ね、ちょっと確信犯的にこう2、3週間、今回4週間ぐらいなんですけど、収録を開けてしまってですね、本当申し訳ないです。聞いてくださってる皆様には本当に申し訳ないなと思ってます。で、ちょっとね、私なんていうのかな、実はハンドメイドのシルバーアクセサリーの製作なんかもやってまして、ちょっとそっちの新規開発をちょっと佳境に入ってしまって、どうしてもちょっとそっちに時間を割かないといけなかったので、ちょっとポッドキャストの方の収録ちょっと手がちょっと出せませんでした。すいません。で、今日のねテーマなんですけど、これリバースエンジニアリングって書いてあるんですけど、どちらかというとものづくりにおけるリバースエンジニアリングっていう表現の方が正しいみたいなんです。で、リバースエンジニアリングってウィキペディアとかで調べると分かると思うんですけど、あれもともとあるものをの、構造とかプログラムみたいなものを解析して、そのコピー商品作りましょうみたいな意味もちょっと含んでるんですね。で、ものづくりにおけるリバースエンジニアリングっていう名詞になると、これがだから作られたものを非接触みたいなもので取り込んで、実際それがうまくいくものなのかみたいなのをちゃんと検証した後でリファインしましょうみたいなもののニュアンスの方が濃くなるので、今日のテーマとしてはリバースエンジニアリングと言っても、ものづくりにおけるっていうのが大前提ですっていうのをちょっと最初に言っとかないといけないかなと思います。で、私、持ってる知識とか、今やってるようなことを、かなりホットなものが多いのかなと思っているので、それをベースにしてちょっと話をしてしまう傾向があるんですね。なので、どちらかっていうと、この回だけでコンプリートできるようなものっていうのは少ないんです、どちらかというと。なので、今日の話の前提としては、まずその Python の利用方法についてはこれまで触れてきましたよと。で、これまでの収録の中身を聞いてもらうと分かるんですけど、Python 使うときっていうのは基本データ整理とか、あとは入手したデータから次の世代のデータを作るときとか、あとは掃除設計を行うときに Python を使うと便利だよみたいな趣旨の説明をこれまでしてきたんじゃないかなと思うんです。で、ちょっと話が飛んじゃうんですけど、でも最近の書籍読むとどうしてもAI と関連付けたい傾向がちょっと高くって、で、私が少なくともいろんな書籍読んでると、何かしらその関数みたいな、目的関数みたいなものと期待値みたいなものに対してこういう結果を吐くみたいなところまでをプログラムでやらせたいみたいなものが結構多いんですね。なんですけど、これは別にね、この AI を支持している一部の熱狂的なファンの方々の職務を愚弄するわけじゃないんですけど、私自身がちょっと AI の恩恵を全然受けてないのと、あと正直この全然時間がない中でね、こう結果を出さないといけない我々サラリーマン、技術者といえどもサラリーマンなので、これがね、やっぱりその AI がね、その営業様とか、お客様とか、あと設計担当者本人が欲しい回答を、勝手にこう AI が吐いてくれるようになるまでこうティーチングするんですね。で、そういうのは至難の業だし、あとそこまで正直もうちょっと気が長くないので、あんまりこう好きじゃないんですよ。で、AI をあんまり熱心に検討するつもりが鼻からないので、 まあ、どちらかっていうと自分が今欲しい形状通りを、まあ、あの意図した形状を作り出して、まあ、その検証結果をね、まあ、あのできるだけ早く、まあ評価して、まあ実際その図面を描くために必要な、もしくは、まあ3次元モデルでものづくりするんだったら、まあ、そのモデルをね1秒でも早く、まあ、アップグレードする方がまあ大事なんじゃないかなと思ってるんです。なんで、まあまあ、自分の考えているものをねその現実世界にこう召喚した後に、まあ、評価してリファインする際にやっぱ使おうかなと思ってるんですよ。でそのただねこれそのリファインするないし、まあ、そういう評価をやっていくっていうのにもその大事な前提条件が存在してて、でその前提条件を踏まえた上で、まあ、今の日本のものづくりないし、まあ、そのものづくりにおけるそのリバースエンジニアリングがねどれぐらい大事なのかみたいなのについてちょっと今日触れられたらなと思ってます。ちょっと前置き長かったしね。でちょっとまあ話どんどん進めていくとですよ、じゃあその前提条件って何なのっていう話なんですけど、それって何かっていうと、まあ、3次元空間中でね、まあ、いわゆるそのバーチャルに検討しているものとその現実世界で評価しているものが、まあ、完全に一致してないといけないっていうのを結構ねみんなよく理解してないことが多くって、で、まあ、今のね文言言った段階で例えばこのポッドキャスト聞いてくださってる方だいぶ5年前の方が多いので、まあね何でしょう笑っちゃうって言ったらおかしいですけど、まあ、今的に言うと草生えるっていうんですかね、その笑っちゃったり人がした人っていうのはこれも正解ですよ。特にね、まあ、現場知ってる人とかあとまあ実際に手を動かしてる人であればね、まあ、十分分かってもらえると思うんですけど、正直ねそのバーチャルの世界で作ってるいわゆるその図面を作るときに作ってるノミナルモデルとそのリアルパーツが一致することなんてね絶対ないですわ、まあ、まずないですわまあシティハンターじゃないですけどね、ワンオブサウザントみたいな表現がありますんで、まあそんなことがあるのかもしれないですけど、まあ、もうね正直材料の機械的性質を含めて全てが一致することなんで、まあ、まずないと思ってますよ。でもまあ、仮にさっきの表現でいくと、まあ、奇跡的なパーツがもし1個あったとしてもそれは量産じゃないんでね、それはもう無視してくださいということです。でも、まあ、ちょっと話元に戻すとその納期通りにねその安価なコストで安定した品質と目標性能をその4つを成立させるためにはこのいわゆるその現実世界とリアルっていうのをちゃんと埋めてあげる活動っていうのが絶対に必要だと思ってるんです。でねこの話題をねこの会社で大きく言うことはまあタブーですよ、うん、もう絶対にね納得してもらえないです。でそれっていうのがねそのこれ、まあ、みんなに積極的に言ってもいいんですけど逃げていくんです。でねこれ残念なことが、まあ、その理由この一生懸命ねその頑張ってそのバーチャルとリアルのパーツを合わしに行って、まあ、評価にしに行くっていうことを積極的に進めたとしてもこれね費用対効果がね全く見えないですよ。全く見えないです、うん。でね、特にねこれ大量に生産してるものほどねこの恩恵がものすごく薄いんですよ。だからねこの分野がね今後ね発達していくことっていうのはね一部っていうか現場を知ってる人間以外にはねないです。絶対ない。特に僕たちそのなんていうのかな技術いわゆるそのものづくりのそのヒエラルキーの上の方にいるメンバーにとってみたらから見るとねこれをね経営陣に説明するのはね不可能に近いです。でそれっていうのもねこれ例えばだけどその失敗した時のねコストと天秤にかけた時にこっちの方がいいでしょっていうね言い方をするとねそもそも失敗すんなって話になるんですよ。でなんでこれをねその理解してもらうのね非常に難しいんです。で今回ね、まあ、そういうそのちょっとコア、まあ、重箱の隅をつつくような内容なんだけど、まあ、僕がその業務をこう推進していく上でものすごく大事だと思ったので、まあ、若手さん向けにちょっとまあこういうポッドキャストを打とうかなと思ってて、でそうなってくるとその じゃあそういうちょっと大事な話言ってもいいのみたいな話がちょっとあるかなと思って、それもあのこの2週間ぐらいちょっと悩んでたんです。なんですけど、今日今から、まあ、ちょっとね、実は多分これ2回に分けていくんですけど、あの説明していく内容ね、全部オープンソース の, あのツールでやります。なので、これに関してはもう守秘義務の中にも当たらないし、そもそもあの会社でね、もうこれ使テクニック使って仕事してみたら分かるんですけどね、もう絶対表に出てこないです、うん、分かんないです。なんで、ちょっとまあそういうのもあってね、まあ新規開発みたいなものはもう存在しないので、内容的に、まあ、既存のテクニックと知ってりゃできるっていう内容ばっかりなんで、まあ、ちょっとやっぱり言っておこうかなと思ってます。はい、でちょっとね、今回のこのリバースエンジニアリングの回っていうのは、まあ、2回に分けるでちょっと今パラッと言っちゃったんですけど、ちょっとね、どちらかというと一番最初のこの回は紹介が多いですね。で特にね、今回最初に言っとかないといけないのが、実はポッドキャストで別の回でね、まあね、言ったらすごく伝えにくかったっていうか、伝わりにくかったというよりも伝えにくかったんで、その続編を出してないんですけど、実は3次元空間中にね、こう例えばだけど自分の望み通りのところに点を打ちたいよとか、その点を意図的に動かしたいとか、あと点と点を結ぶ延長線上に新たな点を作りたいとかね、そういうのって全部ベクトル解析の世界なんです。なんでそのベクトルの概念がね、とっても大事で、特にね、これからその時代が進んでいって、で俺たちみたいなクソジジイが死んでいって、で今の若い人たちが残っていくパターンがどんどんこう続いていくとね、どんどん現場の人数が少なくなってくるんですよ。なんでどうしてもその少ない人数でみんなのそのインフラを支えていこうと思った時に、センシング技術とそれを集中的にこう処置していくみたいなものっていうのがすごく大事になってくる世の中が来るんです。だからそういうそのセンシングを利用して点を動かしたりとかするテクニックをこうやろうと思った時に、まあ実はね、そのベクトル解析のさらもう一個上の段階に行くと、今はまだオイラー角でいろんなものを追いかけてるんだけども、そこからさらにそのクオタニオンっていうのを利用して、まあ点を動かしたりとかっていうのをやっていきましょうみたいなのにこうぶち当たっていくと思うんです。でこのね、クオタニオンの話に関してはね、もうドローンの活躍がおかげでものすごく助かってるので、そのドローン関連のね、サイト見てもらったらもう細かく載ってるので、まあそういうところをね、ちゃんと見てもらって拡充してもらえたらいいのかなと思うんです。なんでこの配信ではね、特にそのオイラー角がどうとかクオタニオンがどうとかっていう細かいところには触れないし、それ言っちゃうともう全然わけわからなくなっちゃうんで、そういうのはちょっと割愛していこうかなと思ってます。そうで、やっぱりね、今もうこのポッドキャスト始めた時にもちょっと言ったかもしれないですけど、もうどんだけ勉強しなかったとしなきゃいけなくなったとしても、机にがっつりこうしがみついて勉強するのはもう流行んないで、やっぱやめた方がいいですね。やっぱどちらかっていうと、その YouTube とか、あとはまあそういうサイトみたいなものを見ながら、実際に自分でプログラムを起こしたりとか、実際にまあなんか削ってものづくりしてみてとかっていう手を動かした方がね、やっぱいいと思いますわ。なんで今日はまあちょっと紹介と、あとまあこれからやっていくぞみたいなことをちょっとまあ前面に押し出して、まあ次からちょっと内容に触れていこうかなと思っています。はい。いやちょっとね、このまあリバースエンジニアリングの問題、ものすごく大きい問題が多いので、ぜひね、こうやっぱりいろんなその技術者の方に、そのなんだろう、会社が使うソースとはまた別にね、やっぱり自分でそういうツールみたいなものを用意しておいた方がいいなと、用意しておいた方が楽だよみたいなのは紹介できるんじゃないかなと思ってます。でそうすると なんかトラブルが起きた時にいろんな解決手法解決方法が、一気にこう楽に使えるようになってくるので、お前今何言ってんのって感じがすると思うんですけど、これもちょっと次の回ないし、もしかしたら次もちょっと2回に分けるかもしれないですけど、計3回ないし2回のこのポッドキャストの配信で、ちょっとそういうのがちょっと伝えていけたらなと思ってますんで、ぜひね、ちょっと次の この回もし聞いていただけたんだとしたら、ちょっとその次の回もね、ぜひちょっと聞いていただけたらなと思ってます。はい、ちょっと早いかなとは思うんですけど、とりあえずその第20回のこのリバースエンジニアリングの1回目の配信に関してはもうちょっと俺でこれでちょっと終わろうかなと思ってます。はい、本当ね、4週間も空けたのにまた聞いてくださって本当にありがとうございました。できれば、良ければですね、次の放送もお聞きください。それでは失礼します。ありがとうございました。失礼します。